For all design lovers.
はい、建築ラジオです。実はですね、今日はあの建築家を諦めるっていうイベントを代官山でやりまして、で今その諦めろイベントの、終了した後の、まあ、懇親会の席ですね。でここは場所なんていうとこかな、なんていうとこ、
セドナですね。
セドナ、代官山のセドナっていうところにある、まあ、これなんかカフェみたい、カフェレストランみたいなところで今二次会やっていて、まあ、非常にフランクな雰囲気でこう机に今座ってですね、で今ここにいるのは、東京仕事百科の中村健太君と、それから建築ラジオのスタッフである片田さんと花瀬さんです。います。
もしかしたらまた誰か割り込んでくる、
誰か割り込んでくるかもしれないから、あと他の人たちは僕名前よく知らないから、まあ、とりあえずその割り込んできたら割り込んできたら誰かに参加してもらうことにして、じゃあまずですね、今日のイベントの感想を、じゃあまず中村君に一言言ってもらって、それを回してもらおうかな。中村君ちょっと、
いやもう感想っていうとね、なんかすごいあれ、あの難しい話をしなきゃいけないんですけど、もうすごい僕は今疲れてしまって、今ビールを飲んでるんですけど、まあ、ちょっとまずはちょっとゆっくりビールを飲みたいなっていう今気分です。
はい、じゃあ増田君さ、今実はこれラジオの収録やってるんですよ。それでさ、今アフター収録やってて、でね、きっとみんなね、今日の話でいろいろね、あの刺激を受けていろいろ話したいって人もいると。それでさ、ちょっとこうラフにいろいろ話を聞いてみようかなと思って、じゃあまず片田さんはね、あの建築ラジオのスタッフでもあり、今日はあの学生代表でね、少しまあちょっと話をしてもらったんだけど、多分さ、まあ、いろいろこう自分が思うところもあるだろうし、自分の進路も含めてね、あの片田さんにまずね、ちょっとこう感想をね聞いてみたいと思います。じゃあ片田さんお願いします。
はい、ラジオスタッフの片田です。私は東京理科大学の都市デザイン研究所に所属していて、今日は建築家を諦めろということで、すでに建築家を諦めたという学生として出演したんですけど、
あ、
目指したのは目指してたんですけど、すごく、建築のもうちょっとこう社会的な面とかに興味があったので、もともとそういった方向で進めたいと思って今都市デザイン研究室にいて、なので今日収録でゲストで来てくださった皆様は、その建築学科卒で建築以外の職業についている来週のこう理想像のような方々だったので、非常にその体験談の部分が参考になったというか、自分もいつかこういう風になっていきたいなということで、すごく参考になったんですけど、まあ、もう少しこう細かい経験談とか、こういった時困ったとか、その細かいこうそれぞれの今やっているプロジェクトだとかっていうことがもう少し詳しく伺えたらよかったかなと思いました。その自分が今後何かを仕事にしていく上で参考にさせてもらいたいなと思いました。はい、
はい、まあ、そうすると自分の職業のモデルの参考になったってことだね、ある程度。
はい、うん、分かりました。割り込んで乾杯をしていいですか。
はい、乾杯していいよ。今日なんか実はですね、まあ、今懇親会中っていうことで、中村くんが今立って乾杯をするっていうことで、今だいたい20人ぐらいいるんですけども、これから懇親会が始まるっていうことになっています。
今日は皆さんありがとうございました。はい、乾杯。
乾杯。乾杯。乾杯。
どうも。
ということで今ですね、これ代官山の駅の近くのセドナっていう、まあ、これ催し物会場なんですけども、ここは非常にユニークなスペースで、今日入って驚いたのは、非常に天井度の高い大きなスペースが躯体そのままの状態で、もう壁も床も天井も仕上げられてないし、非常に大きな空間、コンクリートのその、まあ、打ち放しの大きな空間、天井がこれまあ大体5メートルぐらいありますかね、多分 4,5 メートルあると思うんですけども、むき出しのままで配管が出ていて、でそのすぐ隣のカフェレストランで今懇親会やってるところなんですね。じゃあね、今日はラジオのスタッフで建築ライターを目指している花房さんも来ているので、花房さんもまずね、ちょっと素朴な感想から一言言ってみてください。今日はどうでしたか。
はい、花房です。一言で言うと、すごい気が楽になったっていう感じでした。はい、というのもなんか その建築を勉強しなくて、まあ、これから建築ライターを目指すっていうのはなんか本当に大丈夫なのかなっていう心配があったんですけど、まあ、その建築を勉強して違う分野で活躍してる方々の話を聞いて、まあ、その逆パターンも全然ありなんじゃないかなっていうふうに思って、なんか勇気づけられたというかすごい良かったと思います。
なるほど。あのね、実はね、建築雑誌って伝統的に建築雑誌の編集者とかってあの文学部出身の人が多いんですよ。例えばあの上田誠さん、上田誠さんっていうのは伝説的な建築の編集者なんだけど、早稲田の文学部なんですね。で、早稲田の文学部のパターンってすごく多いんですよ。それからあとその、まあ、青山学院の文学部とか、もともと建築やってない人が建築雑誌の編集者になったパターンって結構多いんですよね。逆にその建築もともと学んでないがゆえに、あの非常にこう新鮮な目で建築見れるってことがあって、まあ、そういう意味ではね、原瀬さんもこれからいろいろと面白いね活動を展開できるんじゃないかと僕は思いますけど、うん、じゃあ増田君もなんか今日なんか建築ラジオ側 の、まあ、あの司会としてね、あの増田君と中村君が今日やったわけですけども、多分さ今日の話っていうのは多分話し足りないこともいろいろあったと思うんだけど、増田君はまあ、ね、一応まあその建築家としてまあ活動してるわけですけど、増田君から見たら今日のね話 の、 その感想っていうか、まあ、ちょっとそれも含めてなんか一言増田君の方からコメントをお願いします。
いやだから今日はいや本当はすごくいろんな話が出て面白かったと思うんですよ。で、まああのまあ、もしもね可能性があるとしたら、僕は、学生側とあとその今回 の、 そのゲスト側、あるいはその建築ラジオ側でもう少しこうなんていうかこうバトルがあってもよかったんじゃないかなと思っていて、
ちょっと予定調整的な感じがあって、
そうなんですよ。で、
あそうね、
それは、
う
ん、
それは何かというと、要するに俺は諦めたくないという人に対して、お前諦めろっていう人が強く言って、でもそれでもあの諦めたくない、どうしようみたいな、そういうシチュエーションになったら、
だからさ例えばね、ちょっと貸しに、ね、違う、あのね建築のね建築家の先生がさ、その例えば建築家から教えてて、君なんか建築やめた方がいいよっていう先生がいるわけですよ。それいるよ。僕らの学校にもいた、あの京都大学にもいたし、結構すごくシビアなその建築家の先生とかが、君に建築やってほしくないよって言われてたもん、僕の友達とか、君なんかに建築やってほしくないよとね。だからそこでさ、中村君がビシッとさ学生さ、建築やめた方がいいよとかさ、このぐらいちょっと中村君に言ってほしかったよね。
まあ結構タイトルは過激なんですけど、僕はスタンスとしてはもうこうあるべきとは言わないスタンスなんですよ、基本的には。で、タイトルはね、あくまでキャッチーなものにはしましたけど、建築家諦めろだなんて言ってますけど、まあ諦めろっていう機会もあってもいいんじゃないかなっていう、まあ元々のスタンスだったんですよ。でも、あえてこの一線を飛び越えて、まあ自分のこととして言ってしまうと、やっぱり建築学科にいると、なんかそのね、西村さんもおっしゃってましたけど、建築が目的っていうより手段化しちゃって、ある種のなんかこう、まあ視野が狭くなってしまう部分があると思うんですよね。で、それはもったいないと思うから、一回諦めてみて、外の空気吸ってみなよみたいな思いは、やっぱりあるはあるんですよ。それは個人的な、もう僕の学生の時とかの経験を踏まえると。だそういうのはだからあるし、でも今日なんかね、来ていただいた学生のゲストの皆さんなんかは、別に何か僕はこう、しろ、ああしろとかいうものでも全くないし、ってのはありました。
まあでもさ、ちょっと僕はね、あえてそのね、アンチテーゼとしてね、そのまあ反論しておくけど、別に建築をやってる人が外の空気吸ってないってことないよ。逆に言うとね、建築をやってない人でも外の空気を吸ってない人いるわけですよ。まあ、もっとその物理的な言い方をするとね、会社の中にいたら情報って遮断されるもん。そうだよ。基本的にどんな職業だって会社の中 の、 その社員としてね働いてたら、もちろん遮断されるよ。それ以外のことできないもん。大体だってさ、普通の会社って兼業禁止だから、会社で働いてること以外のことはできないよ。例えば公務員になったら他のことできないわけですよ。国家公務員っていうのは他のことできないわけですよ。だから本当は国公立の先生っていうのは副業しちゃダメなんですよ。できないんだよ。 ったと思うよ。
いや本当その通りですよ。でもなんて言うんだろうな、多分建築学科に入って大学4年間この諦めろっていう瞬間をずっとあり続けろっていうわけじゃないですよ。その例えば1年あって、まあ、ちょうどねこれから年末年始ですけど、そういう時期にちょっと諦めてみるスタンスを取ってみるっていうのはいいんじゃないかなと思ってて、ただずっともう建築行っちゃうとちょっと怖いんじゃないかって思う。
いや僕さっきさ西村さんの話でね、例えばよくあるパターンでね、すごいこう、まあ、建築ばかりになってる人間がさ美術館とかに行くとさ、美術館の目的ってのは本来もちろん美術作品を見ることなのに、美術館ばっかり見てさ美術作品を見ないってことよくあるわけですよね。だからそれはね確かに西村さんの言ってること分かった。なんか本末転倒になっちゃうっていうかさ、建築ってあくまでも背景だし空間だし入れ物だからさ、別になんかそれが主体にならなくていいっていうかね。だからそこで主客がその転倒するってことは確かにあるんですよね。って言ってるからすごい分かるんだ。
まあだから南さんのおっしゃってることはもう完全に僕共感するし、だから逆にだからそのこの収録の前の最初の収録で南さんがおっしゃってた FX の X だみたいな、つまりこの建築家ってところには何でも入れられるっていう話だと思うんですよ。僕はだいぶの時期は没頭するというかドリフトするというか、ある種それにこう身を委ねる時期が必要だと思うんですけど、まあ会社もそうですよ、南さんおっしゃってたデザイナーもそうかもしれないし、なんかそれだけ見てるとだいたい人生、僕の人生だけで言ってもいいかもしれないけど、明るい方は明るい方に言ってるだけなんですよね。こっちの方が明るいかな、こっちの方が明るいかなって言って、で結構没頭してるとその明るい方からちょっと離れてる時があるんですよね。でそれが多分ある種の建築家を諦めろっていう時期があっていいんじゃないかなっていう提案だと思うんですが、はい。
いや今ちょっと聞いてなかった。まあでも今日の、まあ、話で言うと、例えば石山さんっているじゃないですか、石山治さんみたいに、お前その建築家やめろと、あるいはそのお前人間やめろぐらいのことを言う人がいるじゃないですか、言う人っていうか、その石山さんはお前まだその、人間にも至ってないみたいな、それぐらいのことを言う人がいてもまあいいんじゃないかなと思うんです。要するにその一歩もうこっちが何であろうと、お前はもう建築家やる資格がないっていうふうに言われた方がちょっとなんか燃えるかな、なんとなくそんな感じがしたんですよ、うん、でもなんとなく建築家やめてもいいよっていう話だとなんかまあね、話はそれでまとまっちゃうじゃないですか、うん、それを
さ、うん、そしたらさ、やっぱりね、建築家もみんな毎日建築家諦めてるんですよ。建築家のはみんな諦めてるよ、毎日諦め続けてる。だってそんなさ、それはまあ中村君は結構ポジティブに言ってるけど、その中村君だってね、それ仕事やってたらいろいろ大変なこといっぱいあると思うよ。みんなそうだよ、どんな職業だってそんななんかさ、その肩書きのような華麗さはないですよ。で建築家も大変だよ、本当大変。僕いろんなね、超一線級のね、第一線級の建築家からいろいろ話聞いたらさ、もう本当毎日辞めたいと思ってるって、それは半分本音だと思うんだよ。だから、ね、建築家ってのは毎日諦め続けてるんですよね、建築家を。だから建築家になるのは大変ね、簡単、はっきり言って、なるのは簡単だけど、それであり続けるのはすごく難しいんですよ。だからさ、ビカミングは簡単だけど、ビーイングは難しいんですよね、いつそれであり続けるっていうのは。だってそうなるのは誰だってできるよ、はっきり言って自分で言っちゃえばいいんだから。だけどそれを続けるのが難しいんですよ、何事も。いやすごくベタな言い方になるんだけど、
ね、いや本当にそうですね。僕自身もなんかなんだろうな、ある種僕も建築を勉強してその後不動産の仕事をして今東京仕事薬科やってますけど、諦めてないんですよ。まあ何かを諦めてるかもしれないけど近づいてるんですよね、どんどん。むしろだからある瞬間では建築家を諦めたかもしれないですけど、なんだろう、それはむしろ明快になった、輪郭がはっきりしたみたいなことなのかなと思ってて、それは一方で諦めるっていうことなのかもしれないけれども、そんな感じがしました。
ありがとうございます。じゃあ片谷さんとしてはさ、将来さっきの話だとさ、まあ、片谷さんはね 都市計画とか都市デザインの研究室にいて、まあ、でも所属としては片大さんの場合は建築学科なわけですよ、まあ、純然たる建築学科にいてね。それで今片大さんは大学院の1年生っていうことは、で、まあ、これからまあ将来ね大学院2年になって修士論文を書いたりして、で、まあ、その後どうするかっていう、まさに一番その自分の進路とか将来のことをね、まあ、一番考える時期だと思うんですよ。そうそうさ、今日のさ話です、これから先ね、で片大さんは何をやるのか、まあ、諦めないってことは諦めないってことかもしれないけど、でもさ今日の話でやっぱりその建築家の定義もすごく幅広いし、まあ、それ以外の仕事に関してもね、まあ、すごくまあそのはっきりよく分かんないですよ、何やってるか分かんない。プロデューサーとかディレクターとかファシリテーターって言われても実際やってることよく分かんないっていうかね。そうそう、じゃあ片大さんは将来こう何をやっていきたいかっていうかさどうでしょうかね。
今日なんか話を聞いて
ごめんなさい、
口に物が入ってて申し訳ない、ぼんやりしながらも何かこう今日なんかお話を聞いた上で、その話はその話で素敵な話だったと思うんですけど、自分の中で生まれた何か言葉みたいなのがあると思うんですよ。それを僕今日皆さんそれぞれに大切にしたらいいんじゃないかなっていう提案があって、なんか話を聞いてあれあれあれこうなんじゃないかなってなんか思ったことがあったらぜひお伺いしてみたいです。それはお二人ともでもいいですけど、
今日の話を聞いてね、
質問していただいた内容に答えれるかわからないんですけど、私は今進路として悩んでいるのは研究職になるのか、都市の研究者になるのか、あるいはもうちょっと一つの特定の場所に対していろいろなプロデュースをしていくっていう職業になるのかっていうことで2つでそもそも悩んでいるんですけど、はい、そこの時点でその結構皆さんはすぐ建築学科、建築設計以外から一気にプロデュース的な役割になってると思うんですけど、その途中で私はもっとそういった職業の可能性みたいなものとか、そういった必要性みたいなものを伝える人として研究者っていうものも可能性とあるなっていうのですごく悩んでいて、そのやっぱり一つの特例に対して一つの都市に対してプロジェクトに対してプロデュースしていくっていうことももちろん大事だとは思うんですけども、一方でその全体を俯瞰してこういった職業の大切さだとか、なんて言うんでしょう、こう全体の枠組みを作る人っていうのも必要なのかなっていうところが、可能であればその今日の皆さんにお聞きすればよかったなと今後悔しているところというか、逆にその中村さんにそういう研究者というかもうデザイナー的な人から一番遠い存在な気もするんですけど、そういった既存ある意味既存の枠組み的な職立場に対してどういうふうに感じているのかっていうのをお聞きしたいんですけど、
既存の枠組みしかもう仕事しないから、
まあ、なんか僕はいろんな人たちが必要だと思っていて、この人たちはいらないとかいるとかっていうのは全くないのかなと思ってるんですよ。世の中多様なので、例えば南さんと僕は完全に好みとか、行動パターンとして現れてくるものは、まあ、全然バラバラだったりとかすると思うんですけど、
いや全然なんか性格も全くいろんなものが違う。
そう、でも僕は南さんとこうやって飲んだりとか一緒にいたいんですよ。それは全く別の話だと思ってて、いろんな人があって、
うん、極端なこと言うとね、まあ、中村君が別に仕事なんかできなくていいよ。
そんな
飲めればいい。
あ、そう、僕もそう。
だって山田さんとか五十嵐さんもそうだよ。山田さんとか五十嵐さんもさ、要するにね、楽しく酒が飲めればいいわけですよ、それ話ができて。
そう、そういう意味でいろんなスタンスがあり得るし、それは僕はいいと思うんです。で、あとは僕の中にまたスタンスがいくつかあるんですよ。スタンスというかね、例えば仕事薬価っていうのは自分は当事者ではないんですよね。ある意味研究者に近い俯瞰している立場なんですよ。人と場所を結びつけるという意味では、その僕は場所の当事者にはなり得ないというか、 そういう意味だけど一方で僕も場を作ることをやっているわけですよ。例えば来年はあのまた週一バーテンオーダーを再開するとか、とある場所でちょっとやろうと思ってて、またそれはもちろんお知らせいたしますし、それはとあるあの巨匠の建物なんですけどね、まあ、そういうのを今やったりとか、つまり僕はそういうあの場作りっていうのを作るときに、まあ、ハードを作るっていうよりは そこにすごい合った人を結びつけるっていうのが一つの方法として、そういう方法もいいんじゃないかと思って東京仕事役をやると同時に当事者でもありたいんですよ。で最初になんか悩みでおっしゃってたじゃないですか、こういうこと、いろんなことを都市を研究する立場っていうのもあるだろうし、自分で都市を作るっていう立場もできるかもしれないしみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。それはまさにあのどっちもできるんじゃないかなっていう話だと思うんですよね。
僕はね、中村君はね、僕は結構なんかまあ好きっていうかね、中村君頑張ってると思うんですね。あえて言うとね、あえて言うと、とは